今日は丹波市シリーズの3回目です。先週は光禅寺などをご紹介しました。さて今週はその光禅寺を出て黒井の町がよく見えるところを訪ねています。
光禅寺の山門から、黒井の町の方を見てみるとどうです？この風景、
もう正面に山があります。先生
で後ろも山やと。
後ろも山ですね、
つまりね、黒井がね一つの盆地やいうことがこの辺で分かるわけですよ。お城から見て正面の山からではないかな、あれ向かい山言うんですけどね。そして向かい山からずっと東に山並みが、丹波の名峰三尾山という三つ岩の尾根がある山を通って、さらに東に行くと滝郡の、旧滝郡の北側には滝連峰、滝山地と言われている山並みがあるわけですね。この黒井の盆地あたりが、前に見ていただいたあの歴史民俗資料館の資料などを考えるとね、
はい、
戦地時代から、たくさん人々が住んでた弥生の時代には農業がここへ根を下ろしていくと、でこういうあの農村地帯がこの地域の有力者によって支配されているわけで、いわゆる豪族ですね、
はい、
でその人たちが権力の象徴として古墳を作っていると。古墳時代というのはこういうふうに全国各地の有力な一族が各地を勝手に仕切ってる状態やったわけです、で西暦600年前後にね、中国に新しい政治モデルが出てくる。どういうことかというと、文章で書かれたルール、法律によって国の中心の政府が国中を支配する。これ500年代の終わりの隋がこれを実現し、やがて急速な政治改革でしたから隋は短命に滅びますけど、618年唐の国ができると、この制度をゆっくりと中国では定着させていった、で日本書紀が書いてあるようなあの記録をまず信じるとしたらなんですけども、いち早くこういう各地の豪族が勝手に仕切っている状態から、中央政府が全国を同じ法律で書かれたルールで仕切る形へ政治を移行させようとした代表的な人物が聖徳太子ということでしょうね、
はい、
でただし聖徳太子は憲法17条や官位12回やこのモデルを学びに遣隋使を送るということですけども、結局は実力で各地仕切ってたような豪族のチャンピオン蘇我氏には勝てなくて、晩年政治から離れていって仏教に入り込んでしまうということなんですが、この聖徳太子の次の世代の人たちに中野大江の寺や中富の鎌足がおるわけですね、聖徳太子が送った遣隋使、2回目の遣隋使とともに渡ってた若手の人たち、高向の黒丸とか、あるいは水淵の上庵とか民というお坊さん、これが中国に滞在して、数十年経ってから630年代ぐらいになると帰ってくる、
はい、
で帰ってきてみたら、自分たちを派遣してくれた聖徳太子がモデルにした実情は全然後返りしてると。でこの人たちと蘇我氏の政治に満足しなかった中野江の寺たちが結びついて、646年に政治クーデターを起こすと、一子の変、この結果政権握った中野江の寺や鎌足たちが中国の制度に習ったような国を作っていくと。この政治改革を大化の改新というわけですが、結果中央政府が国々全部を仕切ると、国内を、でそして土地も首都も中央政府が直接コントロールする、これを公地公民の制度を言っているわけです。そして公のために均等な土地を生活基盤として授け、国から与えられた土地は死んだら国に返す、藩田収受が実行されていくと、こういうふうになって、この辺りも丹波の国の氷上郡としてね、中央の政府の政治の支配を受けることになるわけですけれども、やがて800年代平安遷都の後の頃になると、この律令体制が動揺していくと、中央でも地方でも有力者たちが、自分の一族がこの土地を開墾したと称して土地の私有化を図る、こういう私有の農場を荘園と言ってるわけで、高知公民の時代にこの辺りも開墾されたと思いますが、やがて荘園の発達に伴って 春日部の庄が出来上がっていくということなんですね。
そしてこの後春日神社を訪ねました。兵庫県立氷上特別支援学校のちょうど西の方角にあります春日神社にやってまいりました。
春日のインターチェンジのある黒い、これは兵庫県大百科事典によりますと、この地下に泥炭、質の悪い炭ですね、石炭、この層があるために湧き水が黒く濁るとで黒い湯炭だろうと書いてあるんですが、この黒いの盆地のね、南側にあるわけですよ春日神社、
はい、
で、すぐその神社の横の山を総山と、さっきカーナビで見てると書いてあったんです。物質の物、物いう字の下に心と書いて総、で総いうのはね、今で言うたら連合自治会みたいなもんなんです。中世の
連合自治会、
各自治会が村でしょ、
で
それを合わせたものを総言うんですよ。そうするとね、その連合自治会が持ってる公の山っていうことは、もう広い黒いのいろんな村々合わせた広い地域全体の山いう名前を持ってるんです。その山の麓にあるのがこの春日神社で、で、この黒いの土地ではこれを総社、これは総合的の総、糸辺にハーム心のね、でお社、各地に総社言われる神社があるんです、
うん、
村ごとの鎮守の神さん、土地ごともっと広域的にいろいろな村々の人たちから連合して信仰されているような、うん、だからここの春日神社が総社、春日神社、春日明神言われてですね、横に総山があるということは、やっぱりそういう信仰の面でこの黒井の盆地の一番中心という役割だった可能性を示している呼び名なんですね。黒井の人たちが春日部の荘園の人たち全体が信仰してた、神さんの鎮座する場所やということなんですね、で厳密にこの春日神社の始まりというのは分かってないんですけども、この黒井のあたり、春日インターチェンジ言うてる呼び名自体が、これが古代の終わりから中世にかけて奈良の春日大社の荘園やったわけですから、そうするとその神主さんたちが管理をすると、そしたら管理事務所みたいなのが置かれたら、本部の春日神社もちょっと御神霊を分けて招いてくると、こういう格好でこの春日神社が始まったんだろうと思われるんですね。でこの一角は天正3年から天正7年、西暦1575年から79年にかけての明智光秀の丹波攻めと赤井直政の反撃と、というこの戦乱の時にお社も焼けてしまった。でそして今のこのお社はその後平和な時代になって建て直されたというふうに伝えられてるんですけども、現在のこの本殿の例えば蛙股だとか、あるいは下魚とか、それから象鼻がついてますけど、こういう木の彫刻の部分なんかの様子から見てですね、やっぱり遅くとも江戸時代の初め頃の建物だろうと。ということは、戦国末期に焼かれてその後、再建されたという言い伝えを証明する建物なんですね。しかもその建物を見ますと、正面から見ると柱の間が 1,2,3,4,5 個、柱は6本立ってるんです、つまり柱の間は1軒言うと5軒の正面からのお社で、そして屋根がずっと長く伸び下ってきてる、五軒舎流れ造りという建物なんですけど、この五軒の建物は全国的に非常に珍しい、兵庫県が一つしかない、
え、そうなんですか、
というようなことからね、兵庫県の文化財に指定されてる建物なんです。で今黒井歴史散歩で行きますとですね、 JR の黒井駅から北側、黒井城にかけて多くの人たちが散策するんですけど、この盆地の南端にある意味で言うとこの黒井の盆地の一つ中心にあたるような歴史の跡がある。ここもねちょっと歩いてくると時間かかりますけども、ぜひ散策の時にはお参りしていただいたらという場所ですね、
はい、 今週は春日神社などを訪ねました。来週もお楽しみに。